ラーシーンの人生宝探し。リスナーの皆さん、チャネラーシーンこと黒木慎之介です。スピリチュアルとロジックを融合して感性でキャッチしたメッセージを論理的に分かりやすく的確にお伝えいたします。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。今日はこの番組人生宝探しが3周年に入り、これから4年目に向かうということで、これまでの経緯と抱負について一人トークをさせていただきます。今日はどんなお宝を発掘できるのか、ワクワクドキドキな30分始まります。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。シーンの人生宝探し、人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。この度新元号のね、令和が首相官邸から発表されました。出典は万葉集だそうです。そんな縁起のいいね、令和元年の、この度、ラジオ番組人生宝探しは3周年を迎えて4年目に突入しました。そこで今日はね、これまでの振り返りや今後の方向性についてお話しさせていただきます。この一人トークはね、かれこれもう半年ぶりになるんですよね。毎回ゲストさんにね、おかげさまで、毎回、8回収録、毎回ゲストさんがお越しいただいて、毎回そのゲストトークを楽しんでいただくような感じになってますけれども、今回はね、特別に、一人でお話しさせていただくという時間を、設けさせていただきました。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、自己紹介をさせていただきます。チャネラーシーンこと黒木慎之介です。ラジオパーソナリティ、セミナー講師、占い師、歌手、作詞家、詩人などをしています。詩人としては Amazon から、元気になれる言葉という本を出版しています。そして作詞家として、未来は君のものという、オリジナルソングを、作曲しまして、こちらも、配信しています。ノートという SNS から配信しています。未来は君のもの、聞いてみてください。はい。そして、このラジオについてですね、3周年ということでね、もともと2016年の、4月が初収録で、5月が初放送という形でね、始めさせていただきました。そして去年2018年の4月に、番組枠を1枠から2枠に増やして、もともと木曜日の夜のみ放送だったところが、土曜日の午後にも、1枠追加しまして、月 4本収録から月8本収録へとね、去年2018年の4月から増やしまして、ちょうど1年目になりますね。こちらも1年目になりますという形で、進めさせていただいています。当初からね、番組名、人生宝探しということでね、ラジオをやらせていただいてたんですけれども、チャネラーシーンの人生宝探しというラジオ番組にしていると、僕としては、人生宝探しというラジオをやっているつもりなんですけれども、周りの人からは、チャネラーシーンっていう番組ですよねみたいなね、チャネラーシーンって何ですかみたいなことを聞かれるようになりまして、なんか番組名がチャネラーシーンみたいなね、そういう錯覚をされていたみたいでですね、僕的には黒木慎之介の人生宝探しという番組に変えようかなという思いもあったんですけれども、チャネラーシーンでいいかみたいな感じなんですよね。 でこの番組、いつもね、お伝えさせていただいているようにスピリチュアルとロジックを融合して、感性でキャッチしたメッセージを論理的に分かりやすく的確にお伝えさせていただきますっていう形で、進めさせていただいているんですけれども、ラジオの内容自体はね決してスピリチュアルな内容を話しているわけではなくて普通の内容をねあのゲストさんと楽しみながらお話をしているっていうところでねじゃあどこにスピリチュアルがあるんだよみたいなことをね今回お話しさせていただきながら、お話し進めさせていただこうと思います。そもそもですね、僕自身のね、まあ、経緯というかね個人的な経緯を、お話しさせていただきます。まあ、生まれてこの方どんな人間だったのかなっていうことをねお話しさせていただきます。もともとですね、おぎゃーと生まれたのが1972年に、広島で生まれました。で子供の頃からね、やっぱりなんか人の気持ちが分かるとか、人の考えてることが分かるとかねそういう感覚の持ち主だったんですよね。あるいはそのいろんなビジョンが見えたりね、例えば宇宙のビジョンが見えたりっていうことが、よく経験していました。だから子供の頃から宇宙ってなんだろうっていうふうに考えていたりとか、命ってどこから来たんだろうとかねいうふうな疑問を感じるようなそういう、まあ、不思議少年といえば不思議少年でした、うん、で、まあ、大学にね、宇宙物理っていうのを勉強しました。っていうのが僕が大学に入る頃に、皆さんご存知ですかねホーキング博士この間亡くなられましたけれども、ホーキング博士が、ブラックホールが蒸発しますよっていうね、ホーキング宇宙を語るという本がねベストセラーになってそれが話題になってあ宇宙ってすごいんだぞっていうねちょうど超ひも理論とかねその辺の、宇宙の、最新の情報が、発表されていったようなまだね僕が入った頃は大学に入った頃はブラックホールは天文学上観測されてなかったんですけれども一般相対性理論ではブラックホールの、存在が、あるっていうのは予測されていてアインシュタインも、ね、予測してたんですけれどもまだ観測上は観測されていなかったのが今ではねもうブラックホールが、銀河の中心にブラックホールがあるぞっていうのがね天文学的に観測されているということでねもう時代の流れすごく感じますよね。で大学に入ると、宇宙物理を勉強しました。で、でそれで気づいたんですけれども僕が知りたかったのは物理ではなくて宇宙の物理ではなくて宇宙の真理を知りたかったんだなっていうのがね大学に入った時点でよくわかりました。うん、なので正直に言って大学の勉強はちょっとつまらないなと思ったんですけれども後々今になって思い返すと物理学的に何ていうかな論理的に結論を出すというね手法を勉強させていただいてそれをトレーニングさせていただいたことが今にも生きているなっていうふうに思うんですよね。物理学的な、答えの算出の仕方っていうのは例えば、こういう仮説がありますよとだからこの仮説が正しいかどうかを検証していきましょうっていうことであらゆるその検証の方向性から、疑わしいところを一つ一つ削除していってあじゃあこれだったら、証明されましたねとかあこれだったらこれまで調べてやっぱり間違っていたということが証明されましたとかねそういうような算出の方法をされるんですね。その方法っていうのがやっぱり理系の人ってそういう形で算出していきますよね。で、今、人生相談のカウンセリングなど、スピリチュアルなカウンセリングなどさせていただく中で、なんとなく、スピリチュアルな、イメージ的なことをふわっとお客さんに提供するだけじゃなくて、僕は論理的に、物事をお伝えするっていうことに努めているんですね。だから、スピリチュアルに特化している、スピリチュアルにのみ特化している人にとっては、なんとなくね、説明する内容っていうのが、ふわっとしたような状態、ふわっとしたような内容になることがよくあると思うんですけれども、僕はもうちょっと、現実的に落とし込めるような形で、地に足のついたような、現実的な、表現方法でお伝えさせていただくようにしています。だから、どちらかというと、スピリチュアルな伝え方をするのではなくて、スピリチュアルなことを現実的な伝え方、現実的な言葉を選んで伝えているっていうのが、まあ、正確な表現方法になりますね。そして、社会に出てからはね、システムエンジニアになったんですよね。システムエンジニアってね、なりたくてなったわけではなくてですね、 実は僕の世代って第二次ベビーブーマーの世代でですね、ものすごい競争だったんですよね。だから僕らの両親が第一次ベビーブーマーなんですね。戦後すぐに生まれてきて産めや増やすやという時代だったので、子供がねめっちゃめちゃ多いんですよね、うん、でその両親の人数が多いから、僕たち子供の人数も多いみたいなね、そういう競争社会の中で生まれてきてね。だから僕らの同級生とか見てみたら、やっぱり闘争心とかね、競争意識が高い人がいっぱいいるんですよね。例えば芸能人でいうとイチロー選手なんかもそうですし、ホリエモンとかもそうでしょ、貴乃花親方とかもそうですよね。だからそういうその競争に勝っていくような人たちが多かったんですよね、うん、だから僕らの時もね競争が多かったんですけれどもね。だから何が言いたいかというとですね、競争が多すぎてですね、いいところはみんな取られていってですね、最後に残ったのがシステムエンジニアだったんですよね。でそういうところから、僕の社会人生活がスタートしまして、システムエンジニアになりたくなかったんだけれども、入っていってからコンピューターとかプログラミングの勉強は、社会に出てから勉強を始めたような感じでした。で最初はね全然できなかったような感じだったんですけれども、なんかねやっていったらなんとなくね、まあね必要に迫られてっていうのもありますけれども、できるようになってきましてですね。で僕が入った会社がたまたまもう超零細企業でですね、社長を含めて少ない時で4人とか3人とかになったこともあるんですけれども、そういうような大阪のね零細企業に最初勤めたんですよね。でなんだこんな会社みたいな風に最初は思ってたんですけれども、でも、仕事をやっていく上で、例えば三つなんとか電機とかね、パナソマルクみたいな、そういう大手の会社さんとの取引ができて、しかも、こちら側の人数も少ないので、零細企業ですので人数少ないので、1年目2年目の頃からお客さんね、大手企業の課長さんとか部長さんともね対等にね、やり合ってね、お客さんの要望を聞いて、でソフトウェアの、設計をして、で何て言いますかね、見積もりとかもね、お客さんの予算に合わせて、じゃあこういう形にしましょうみたいな見積もりもさせていただいたりとかね、すごくいい経験をさせていただいたなと思います。でまあその時の時代背景としては、ユニックスというね、コンピューターが、世の中では主流だったんですけれども、パソコンが、世の中に出回るようになりまして、でこれユニックスとパソコンで何が大きく違うかというと、価格が違うんですよね。だいたいパソコンになると10分の1の価格で済むと、でハードウェアも10分の1で、ソフトウェアもだいたい10分の1で済むっていうような形の時代背景の中で、ユニックスにしておくとお金かかるけど、パソコンですると安く上がるじゃんっていうことで、そのユニックスのソフトウェアをパソコン用に書き換えるというか、新たに設計し直して書き換える、新しく作るっていうような、そういう流れがあった中で、僕がちょうどいいタイミングで入ったもんだから、うまいことその流れに乗りましてですね、まあ、リーダー的な役割を果たすことができたっていうのがね、最大の メリットだったなっていうふうに思います。うん、で一旦ねその会社も、5年でお世話になって退職させていただきまして、でいろいろあってですね、その後勢い余って一回起業してるんですよね。会社を立ち上げたことがありまして、で2年か3年立ち上げて大阪で起業したんですけれども、それがまあうまくいかなかったんですよね。当時あんまり賢くなかったんでですね、賢くないっていうのは、その勉強ができる賢さとその商売ができる賢さっていうのは全く違うものだというのがね、社会に そういう世界に出て初めて分かったんですけれどもね。あ、これ会社の中でサラリーマンをやっていた時ってどんだけ守ってもらえてたんだなみたいなのが独立して初めて分かりましてね、うん、で、起業をしましたと。 IT 系の企業でね、電子書籍を、扱うような企業を、会社を作ろうってしてたんですけれども、そんなちっちゃい個人ってできるような範囲でもなかったなっていうことがよく分かって、で今に至るみたいな感じなんですけれどもね。でそれでうまくいかなくて、で実家である広島に帰ってきて、技術がありましたので、技術職ってね、再度、再就職するのに腕があるとまた就職先が見つかるというね。だから広島で再就職を、探しましたところ、運よく一部上場企業の、 採用がありましてですね、そこに受かることができまして、で広島事業所というねところでね、ご飯を食べさせていただくことができました。でどんなことやってたかというと、その零細企業の時にやってたのが、例えば原子力発電所で使っているような放射線の線量を、計測するような装置であるとか、で広島に帰ってきた会社でやったのは主に、携帯電話ですね。携帯電話の開発および品質評価に関わりました。時代もね、ガラケーがぐんぐん伸びているようなそういう時代でしたので、ちょっとまあバブリーというかね、バブルからちょっと火が熱が冷めてきたかなぐらいのところで入っていきましたので、まあ、結構広島も勢いがあって良かった、いい時代になったなっていうふうに思います。でその一部上場企業では、海外プロジェクトをね、僕はやってみたかったんですよね。海外で、お仕事したいっていうことでね、やりたいやりたいって上司の方にもねお願いしてたら、運よくねイギリスに行くことができましてね、イギリスで何ヶ月だったかな、イギリスに3回渡航する中で1回目が3ヶ月ぐらいですね、3ヶ月ぐらいイギリスに、滞在しまして、で向こうで携帯電話ガラケーのその動作確認ですね、品質評価の作業をさせていただきました。でイギリス3回でしょ、で香港にも1回ですね、お仕事で出張させていただいてですね、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーという形で、させていただいてですね、すごくいい経験をさせていただいたなというふうに思いました。で、いい会社だったんですけれども、病気になりましてね、それをきっかけに、これ以上続けるのはちょっと心身に負担がかかりすぎるなっていうようなことで、退職することになるんですけれども、そこからまた、人の役に立ちたい仕事をしたいっていうふうにいう思いがありましてですね、そのまま、システムエンジニアの業界でいてもよかったんですけれども、これ以上病気をしたんだからこれ以上続けられるのもちょっと不安だなということで、方向転換しまして、人の役に立ちたいということでカウンセリングとかセミナーとかをやっていって、まあいろいろね、そんな簡単な道ではなかったですけれども、試行錯誤を繰り返していた結果今に至るという形でですね、スピリチュアルとロジックを融合して今に至るという感じだったんですけれどもね、会社勤めをしている間はどちらかというと、もうスピリチュアルとはねもう全く無縁の、どちらかというとビジネスっていう感じでやってましたけれども、会社を辞めてから、スピリチュアル、そういえば僕子供の頃スピリチュアルでしたっていうようなところをね思い出すような経験がありまして、でそこから、生まれ持った、スピリチュアルな感性と今世で培ったロジカルな現実的な側面を2つを1つに合わせて皆さんにサービスを提供するっていうような方向性でお仕事をしています。こういう話をねなかなかする機会がなかったのでね、ラジオでさせていただく、いただいてすごくいいと思います。そしてこのラジオでね、じゃあスピリチュアルどういうふうに活かしているかというとですね、話の内容的にスピリチュアルな話を、あんまりしているわけではなくてですね、ゲストさんでスピリチュアルな方がいらっしゃったらそれに合わせてスピリチュアルな話もさせていただくんですけれども、どちらかというとそういう話をするわけではなく、じゃあどこで活かしているかということなんですけれども、僕のスピリチュアルな能力を一言で説明すると、能力覚醒なんですね。これどういうことかというと、僕と一緒に話をしたりとか、していると、相手の聞き手の側、クライアントさんとかお客さん、ゲストさんの側としては、どんどん自分の内側から自分の本質的な声が溢れ出してくるような感覚を持つようなね、それが僕の、スピリチュアルな能力なんですね。だからそれが、ラジオの時にどう生かされているかというと、ゲストさんの、これまで誰にも話したことがないような本音を引き出したりとかですね、本当にやりたいこととか、いうところをもっと掘り下げてものすごく、説明していただくというような感じの内容になっています。ですのでそこら辺を、聞き取っていただけると、このラジオ、人生宝探しもより楽しく聞いていただけるんじゃないかなというふうに思います。ゲストさんがすごくその自分の内側にあるもう潜在能力をね全て覚醒するようなね、だから能力的な説明をするならば、ドラゴンボールというアニメがありますよね。あのドラゴンボールの中でナメック星 のナメック星人の中の最長老様がね、人の潜在能力を最大限引き出す能力がある、あの人がキャラクターがいらっしゃるんですけれども、あの能力がまさに僕の能力なんですよね。だから、僕の能力はスピリチュアルの能力は能力覚醒なんですね、うん、ということで、あのゲストさんの、本質的なところをもうどんどんどんどん引き出していくと。でゲストさんも本当に話しやすくて、自分の内側からこうどんどんどんどん話していくっていうようなね、そういうところを、観察していただければ、このラジオ番組はすごく楽しめるんじゃないかなというふうに思います。でラジオをするにあたってですね、放送収録の前にですね、1時間、別途、打ち合わせをするようにしていまして、その時に、ゲストさんの、良さをね引き出せるにはどういう風な、話し方、話す手順にしたらいいかとか、このポイントは、あまり話さなくてこのポイントだけを話しましょうみたいなね、そういう、打ち合わせをさせていただいています。打ち合わせの時に あんまりそのプロモーションとか得意じゃない人のためには、キャッチコピーとかね、何々の何々さんですとかね、なんとかなんとかの、例えばこの間言ってたのは天女の羽衣カウンセリングとかね、そういうような、キーワードをね、パッと降りてきたキーワードを、じゃあこれでいきましょうみたいな感じでね、お伝えすることもあります。最初からプロモーションとかが上手な人はね、それほど力はいらない、そういうところは、サポートする必要はないんですけれども、やっぱり人によっては、自分をこれからどうやって打ち出していけばいいのか分かりませんっていう方もいらっしゃいますので、そういう方にはこういうふうに打ち出していって、こういうマーケットがありますので、こういうところに、サービスを提供していけばいいんじゃないでしょうかねみたいな感じで、その要はその打ち合わせイコールビジネスコンサルをさせていただいているような感じなんですよね。その辺のあたりも、なんとなく汲み取っていただけるとですね、ラジオも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。ですのでリスナーさんとしては、ゲストさんがなんてこんなに素敵なゲストさんなんだろうっていうふうに思っていただけるのが僕の実は最大の喜びなんですね、うん、そういうふうに要はその素敵な商品がありますのでいかがですかっていう風なね、ゲストさんをそういう素敵な商品のように説明させていただくのがね、この番組の、最も、やりたい趣旨なんですね。そこら辺が、そこら辺で、僕のスピリチュアルな、能力を、最大限活用しています。でこの能力覚醒ということでですね、こういう僕の、人の潜在能力を最大限、覚醒してもらうっていう能力が、人にもねこういうことをできる人を増やしていきたいなっていう思いがあったんですけれどもね、それを、これから伝えていきたいなと思いまして、今年中にね能力覚醒プログラムということで皆さんにもご提供させていただきます。こちらもね、お楽しみにしてください。まずは広島からね、リアルでもやりますし、ネットでも配信していこうと思っています。リアルもネットも、どちらも、ご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。運が良くなる、願いが叶う、チャネラーシーンの人生宝探し、本来の自分に目覚める能力覚醒セッション、そして能力覚醒プログラム、スピリチュアルなビジネスコンサル、あなたのご要望に合わせて受けたまわりますということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あっという間にね、お時間になってきましたけれども、ちょっと早口になってしまいましたけれども、聞き取りやすかったでしょうか。それでは、この辺でエンディングに入らせていただきます。チャネラーシーンの人生宝探し、今週の放送はいかがでしたか。今週は、このラジオ番組人生宝探しが3周年を迎えて、これから4周年に 4年目に入るということで、これまでの経緯とこれからの抱負について、また、僕自身の、自己紹介などを含めて、お話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、 あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。チャネラーシーンこと黒木慎之介の本来の自分に目覚める能力覚醒セッション、スピリチュアルなビジネスコンサル、そして能力覚醒プログラム、運が良くなる願いが叶う、あなたのご要望に合わせて受けたまわります。お問い合わせください。今日のラジオはいかがでしたか？約半年ぶりに一人トークをさせていただいてですね、お話しさせていただいたんですけれども、やっぱりねゲストさんがいらっしゃる時と、一人で喋る時っていうのはね、ちょっとやり方というかね感覚が変わってきましてですね、どちらかというと僕自身はゲストさんがいらっしゃる方が話しやすいなっていう風に感じてるんですけれどもね、今年に限って言うと自分のことももっと発信していきたいなっていう思いが強くありますので、今日のラジオを、一人でトークして、自分のことも、話して、将来のこと、これからやっていきたいことっていうのも話せたのがとても個人的には良かったなっていうふうに思います。最後までお聞きいただいてありがとうございます。感謝しています。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの人生のお宝が発掘されるのは明日かもしれません。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。